行政法第28問、2023年1月2日月曜日、問題。A、開発事業団は B 県内に試験研究用等原子炉以下、本件原子炉というを設置することを計画し、原子力規制委員会に原子炉設置許可申請をし、同委員会から許可を受けた。これに対して設置予定の原子炉の周辺に居住している X は、設置許可の取り消しを求め、取り消し訴訟を提起した。以下、本件取り消し訴訟という、以上の事案を前提として以下の各問いに答えなさい。1、X に原告適格は認められるか。2、X は本件取り消し訴訟において以下の主張をすることができるか。1、本件原子炉は平和の目的以外に利用される恐れがあること。2、A、開発事業団には本件原子炉を設置するために必要な技術的能力がないこと。3、A、開発事業団には本件原子炉を設置するために必要な経理的能力がないこと。4、本件原子炉は原子力規制委員会規則で定める基準に適合していないこと。資料、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、昭和32年6月10日法律第166条抜粋、目的第1条。この法律は原子力基本法、昭和30年法律第186条の精神にのっとり、核原料物質、核燃料物質、及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、原子力施設において重大な事故が生じた場合に放射性物質が異常な水準で当該原子力施設を設置する工場または事業所の外へ放出されること、その他の核燃料物質及び原子炉による災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、精錬加工貯蔵再処理及び廃棄の事業、並びに原子炉の設備及び運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生をも想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物質の使用等に関する必要な規制を行いもって、国民の生命健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。設置の許可、第23条。発電用原子炉以外の原子炉以下試験研究用等原子炉というをもう設置せようとするものは政令で定めるところにより原子力規制委員会の許可を受けなければならない。に略許可の基準第24条原子力規制委員会は第23条第1項の許可の申請があった場合においては、その申請が次の各項の一例にも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。1、試験研究用等を原子炉が平和の目的以外に利用される恐れがないこと。2、そのもの中略。2、試験研究用等を原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、試験研究用等を原子炉の運転を的確に遂行するに足りる技術的能力があること。3. 試験研究用等原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質中略もしくは核燃料物質によって汚染されたもの中略または試験研究用等原子炉による災害の防止上、支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適用するものであること。4略。2. 原子力規制委員会は第23条第1項の許可をする場合においては、あらかじめ前項第1号に規定する基準の適用について、原子力委員会の規制を、意見を聞かなければならない。回答。第1、設問1について、縦1。X に原告適格が認められるか否かは、X が法律上の利益、行政事件、訴訟法以下法令名、省略9条1項を有するか否かによる。取消訴訟が事故の法律上の利益を守るための主観訴訟であることに鑑みれば、法律上の利益を有するものとは、当該処分により事故の権利、もしくは法律上保護された利益を侵害され、または必然的に侵害される恐れのあるものを言う。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益をもっぱら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが規則する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益も法律上保護された利益に当たると解する。この判断の際には、9条2項に掲げられている判断要素を勘案することとなる。縦に括弧1、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律以下法というは、原子炉の設置を許可制とし、法23条1項。 許可の基準として原子炉設置等に必要な技術的能力の有無、法24条1項2号や、災害の防止上、支障がない法24条1項3号ことが挙げられており、許可の前提として法24条2項において、原子力委員会の意見を聞かなければならないと規定している。これに加えて法1条が目的として、国民の生命、健康を保護することを掲げていることからすれば、上記許可要件は国民の生命、健康を保護する趣旨から定められたと言うべきである。そしてこれらの規定に違反して設置許可処分がなされた場合、重大な原子炉事故が起こる可能性があり、事故が起きた時は原子炉施設に近い住民ほど被害を受ける蓋然性が高く、しかもその被害の程度はより直接的かつ重大なものとなるのであって、特に原子炉施設の近くに居住する者はその生命身体等に直接的かつ重大な被害を受けるものと想定される。したがって、法は単に公衆の生命、身体の安全、環境上の利益を一般的公益として保護しようとするにとどまらず、原子炉周辺、施設周辺に居住し、事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民の生命、身体の安全等を個々人の個別的利益としても保護すべきものであるとする趣旨を含むと解するのが相当である。3.X は本件原子炉の周辺に居住し、当該原子炉事故により生命身体に直接的かつ重大な被害を受ける恐れがあるから上記利益を有する。3. 以上から X は法律上の利益を有するものとして原告的格を有する。第2、設問2について、縦1。X が本件における主張、括弧1ないし、括弧4を主張することができるか否かについては、10条1項が事故の法律上の利益に関係のない違法理由として取り消しを求めることができないとしていることから、括弧1ないし括弧4の事由が X の法律上の利益に関係しているか否かが問題となる。この点について文言の統一的解釈という観点からは、9条1項と10条1項を同義に解するべきである。また、9条1項は訴訟要件レベル、10条1項は本案審理レベルでの規定であり、その目的は共通である。したがって10条1項の制限は9条1項の制限の範囲と同一である。縦に括弧1、上記のように、本件で X が有していた法律上の利益は生命身体の安全であり、10条1項による制限される主張が許されるのは、X の生命身体の安全の方に直接的、具体的に関係のある規定の違反に限られる。括弧2、これを前提に、X が括弧1から括弧4までの事実を主張することができるかを検討する。あ、括弧1については、原子力の平和利用は確かに、間接的には X の生命身体を保護することにもつながりうる。しかし、これは単に公益として保護されるべき性質のものであり、直接的、具体的に X の法益に関連するものではない。したがって、括弧1の主張は認められない。E、括弧2については、A 開発事業団の技術的能力の欠があると、本件原子炉について重大事故が起こり、周辺住民たる X の生命身体の安全が害される恐れがある。そうだすれば、X の生命身体の安全に直接的、具体的に関わるものである。したがって、括弧2の主張は認められる。う、括弧3については、法24条1項2号が、経理的基礎があることを許可の要件としたのは、原子炉の設置には多額の資金を要することに鑑み、申請者の総合的経理能力及び原子炉設置のための資金計画を審査することにした趣旨である。そうだすれば、原子炉施設の周辺住民との生命、身体の保護を目的として許可権限の行使に制約を課したものではない。したがって、括弧3の主張は認められない。え、括弧4については、上記のように本24条1項3号は、許可要件として災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適用するものであることを定め、周辺住民の生命安全、生命、身体の安全を保護している。そうだすれば、原子力規制委員会規則に定める要件の献血は、X の生命、身体に直接的、具体的に関わるものと言える。よって、括弧4の主張は認められる。縦3以上より、X は括弧2、括弧4の主張のみすることができる以上。